皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実、本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実、編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に引き続きまして、高所高実の人気連載ラッパーたちの読書メソッドから、フラットラインクラシックスの MC を務めるウィルド・ザ・アートさんのインタビューをお届けします。前回も紹介しましたけれども、ウィルド・ザ・アートさんは精神世界に非常に関心が高い方で、今回は加藤泰三さんの本と、そして小泉文子さんの小説を非常に独自の感受性で受け止めて紹介しています。 Spotify でお聞きの皆様、ぜひタイトルに音楽ありと表示されているエピソードをお楽しみください。フラットラインクラシックスのサウンドを挟みながらインタビューをお聞きいただけます。聞き手は前回に引き続き、高所高実ライターの宮崎啓太さんです。それではお聞きください。
じゃあ次の本、はい、心の免疫力。これは新書ですね。
これは自分普段からあんまし自分も言いたくないし言えないんですけど、まあその精神の勉強とかをしてたりするんですよ。でそれでその時手に取ったのがこれで、学生の時だったかな、これを、そうですね、まあちょっと勉強の一環がてら見て、恐怖と不安の違い、まあ、ここにもちょっとこの本にもちょっと入ったりするんですけど、その恐怖って実体がないもの、実体があるものに対して怯えることを、不安はその実体にないものに、もうないものに対してなんか、もうそわそわしたりとか、ちょっと嫌な感じがするっていうのが不安っていう定義があるんですけど、その恐怖よりもやっぱ不安っていうのがやっぱ一番、なんだろう、人をネガティブにさせるっていう。
わかります。
っていうので、なんか、そこを勉強してるときに、まあ、ちょうど出会って、って感じですかね。
いつ頃、その本は？
3、4年ぐらい前ですかね。ほんで、これ、ちょっと、だいぶ市場なんですけど、
はい、
本当にここ、1年ぐらい前とかに、ちょっとやっぱ活字が欲しくなったんで、とりあえず家にある本をちょっと元、ちょっと読み合わせてみようみたいな、軽く読んでみたんですけど、その時になんかいろいろ、なんつったらいいんですかね、その不安にどう立ち向かっていくかっていうのを、その、まあ、結構事例多めで、語っていくんですけど、その中で、なんかいろいろ読んでいく中でインスピレーションを受けちゃって、次の、その自分が今ソロでアルバム制作してるんですけど、まあなんか、この本からインスピレーションを受けて、この作品を作ろうって思ったきっかけになった本かなって感じですね。
で、次のその作品はいつ頃の？
いやー、ちょっと、もっと早い段階で出したかったんですけど、なんかもう壁にぶち当たっちゃって、わー、難しいみたいな。
それはどういった壁なんですか？
いやー、なんか BPM が全然、なんか自分のラップのフローとその BPM が合わなかったりして、で、曲も何曲か取り替えたりして、で、1曲に2、3ヶ月ぐらいかかっちゃって、みたいな、もうなんか変な練り方しちゃってるんですけど。
やっぱり、ラッパーにとって、そのま、自分の言いたいことを、っていうのは、BPM に左右、言いたいことを言えるラップをするためには BPM って重要ですか？
BPM も、あとリズムとか、そうですよね。やっぱその楽曲として楽しむんだったら、やっぱそこはしっかり来らないとって感じですね。
そうか、そうか。ラップだからやっぱリズムがまず。
そうですね。まああと意外とそのキーも必要になってくるんで、そのビートに合わせてる声の波長とか、そういったのも、まあ気にするようになってくると、まあ気にないんですけど、まあそうですね。そういった感じが続いて、ましたね。
まあでもソロだとラップする量がシンプルに多いです、
ね、そうですね。なんでしっかりその一曲として持たせなきゃいけなかったりする部分も、そのクルーの自分っていうのもそうですし、自分一人の表現方法をしっかり頭からケツまで持たせないといけないってなると、なんかそうなんですよね。 一曲で飽きちゃってもなっていうところがあったりするんで、結構練ったりしてますね。
あ、じゃあ結構その全体の次のソロ作品、次に出るであろうソロ作品のテーマはメンタルヘルスとか不安感みたいな。
そうですね。それが強いですね。そのタイトルも一応アフターマニアックっていう、マニアック、まあ、層的な状態のその後に来るものみたいなって感じなんですけど、なんかそうですね、そういうちょっとメンタルヘルスノリっていうかのが多いですね。まあテーマじゃないですけど。
めちゃめちゃ楽しみなんですけど。
まあこの本に影響を受けましたね。
具体的になんかこうリリックとかそういった面に影響が出そうですか？
あ、そうですね。リリックの面とか、まあ、相手にその聞いてくれる人がそれを聞いてどう思うかとか、それで感化されたらいいなみたいなところではあります。
なんでそういった作品にしようって思ったんですか？
まあそうですね。なんかその、まあ不安っていうのに、うん、なんだろう、まあこの現代社会、うん、なんかいろんなやっぱ欲、まあ東京だからっていうのもあるかもしれないですけど、その自分東京しか見たことないんで、あんま生活もしたことないからなんですけど、いろんなその欲が取り巻いてる中で、で、それに、あといろんなエゴが、人もそうですし、せわしいから、そのいろんなエゴがその自分にのしかかってくる時に、あなただったらどう対処しますかっていう、風なノリを自分は音楽で伝えたくて、で、今回そういったアルバムを、どうかなって感じですかね。まあ自分だったら、なんかそれを全部音楽に消化できる。
うん、
それはもう、その自分のやりたいことであって、それを人に伝えるツールなんで、自分はあんましその不安とかに左右されることはないタイプなんですけど、まあそれで消化できちゃうっていうのもあるんで。だけど他の人とかは、やっぱその、例えばですけど今若い子とかは、その、まあ市販薬で OD したりとか、で、そのストレスを和らげたりっていうのがあったんですけど、多分昔とかだったら、その、友達と、集まって遊んだりしてっていうのがメインだったんですけど、なんかそれプラスにそのお薬とかそういうのに手出して、なんか落ち込んじゃうような子たちも多いなっていう、ストレス社会の中で、じゃあどう生き抜きますかみたいなところを解いたり、どうですかね。
なんかまあ僕もヒップホップすごい好きだし、まあたまにあのクラブとかにも遊びに行って、それでさ、やっぱ最近すごく強く思うのは、やっぱ生のリアルのこういう場所に来て、なんか実際こうやって話したりとかすることって、やっぱ SNS とかネット上のコミュニケーションでは変えられない何かが
あるな。そうですね、
なっていう。
そうですよね。だから人との距離感が、うん、なんか SNS では近いようだけど、うん、そのほんまもんのその心と心の距離は実際人としては遠いような感覚はありますよね。実際そのコミュニケーション取れる場がないっていう子たちもいると思うんですけど、
うん、ディープドランカーに遊びにおいで
って感じですよね、うん、本当にもう
マジでみんな心よく、
うん、
なんか迎えてくれるよって感じ。僕だ初めてだったんですよ。
あ、そうなんですか。
年末の時たまたまあの別の人と一緒に別の場所にいて、で、バチカ行くからって言って、行くって言われて、あ、じゃあ行くって言ってついていって、でも初めてだしなとかって、バチカ僕、すごい何年も来てなかったんで、
あ、そうなん
です。はい。久しぶりのバチカだと思って行ったら、なんかもうめっちゃみんなオープンマインドで、なんか知らんけど酒回ってくるし、みたいな。
いや、そうなんですよね。なんですよ。
なんか、ああいう感じって、その、なんかこう、ギスギスした、なんか本当のなんか夜遊びっていうか、いい楽しいネガティブな悪いもののないなんか夜遊びって感じがして、
ね、いや、やっぱり、まあ、この箱のおかげもあるかもしれないですね。やっぱみんななんか家だと思ってくるんで、ここはそうなんですよ。だからここに来て悪い気になって帰る人は本当にあんまし見たことがないですよね、うん、荒れないっていうか、
うんうんうんうん、あとやっぱフラットラインのその音楽性に の説得力にも、やっぱりリリックの説得力にもすごく増したというか、あれを経験したことによって、あってあれやってる人だったらこう言ってるの、そうっしょみたいなのはすごい思いましたね。
いや、ありがたいですね。
本当結構、ちょっとしたカルチャーショックでした、僕も。
あ、本当ですか？
はい。
いや、もう至れり尽くせりです、本当に。ね、本当にもう。いや、でも、そうですね。なんか、それで、そのおかげで本当に初見で来ましたっていう人とかも実際こう話しかけてきてくれたりして、実際それが今ではそのクラブ一緒に行く友達になったりとかっていうのもやっぱ多いんで、それがなんかそれが本当にもうなんて言ったらいいんですかね、もうその木の枝分かれかのようにもうこうずっとつながってきて、ディープドランカーでもういろんな人が来るみたいなイメージが強いですかね。なんか本当になんかすぐ友達になっちゃうっていうか仲良くなっちゃうんですよね、みんな。だからもう遊び行きやすいし、みたいな。
あの雰囲気はすごいわかります。
何ですか？
そうなっちゃうと思います。はい、じゃあ、最後。
最後、はい。
無敵の犬の夜。
この本は、
はい、
なんかプレゼントしてくださって、
はい。
その、だったかな、クリスマスか、クリスマスの日にその、まあ、彼女がプレゼントしてくださったんですよ、はい、で自分福岡好きで、
はい、
結構福岡しょっちゅう行くんですけど、はい、なんかその北九州のその片田舎に住む中学生のお話なんですけど、なんか、まあ、北九州だし福岡だしっていうので勧めてくださって、でいただいて読んだんですけど、これストーリー仕立てなんですけど、もう 100ページとかない、100ページちょっとぐらいで、本当に1日で読み終わっちゃうぐらい読みやすい本で。で、内容としては、まあ、その中学生が、幼少期に事故で、小指と薬指こう、なくなっちゃってて、そのまま中学に上がって、で、それの、まあ、指、その喪失してる、その喪失感だったり、その引け目だったりとかで、ぐれちゃうっていう話なんですけど、まあそこからなんか学校行かなかったり不良と戯れたりしてて、だけども、虚無感に駆られる。もうこの生活しててもな、みたいな。なった時に現れたんが、その先輩が一人現れたんですよね。それを切り開くような。で、その先輩にもうずっと、ついて行ってたんですけど、その先輩もなかなかちょっとやんちゃな人で。で、東京に、俺は行って、ビッグになるんだっていうような先輩なんですね。で、その先輩やっぱ追っかけてて、で、その先輩がいざ東京行ってトラブルを起こして、で、そのケツを拭わないといけない自分が。で、それで東京に行って、行ったら行ったで、もう、誰そいつみたいになってるんですよ、その先輩は。ビッグになるって言ったのに。で、その虚無感とか、なんか自分の信仰してたものに、その中学生の思春期とか、その好奇心旺盛じゃないですか。その自分が信仰してたものに全部裏切られるっていう話なんですけど。
でも僕もそういう話好きです。
めちゃめちゃ、その、生き方としては美しい。すごく。好奇心旺盛だし、それに向かっていける。そのバイブスとか力があるのに、全部空回りしちゃうっていう、そうなんですよね。それが面白くて、で、しかもスピード感がすごいあるんですよ。いろんな展開がもう早くて読みやすいし。なんでもう一日で読まっちゃうぐらい面白い本でしたね。
ちょっとなんかそれは僕も読んでみます。
いや、これは面白かったですね。なんか本当に終わり方とかも、最後どうなって、てる状況なのみたいな。で、終わっちゃうんですよ。だからそこもそこで、ああ、みたいな。うわ、この気持ち悪さ、みたいな。いいなってなっちゃいますね。
ちなみになんかこう、プレゼントされたものじゃないですか。
はい。
どんな風に感想伝えたんですか？
いや、どんな感じで伝えたかな。まあでも、思春期って怖いね、みたいな話はした覚えがありますね。思春期って実際何も怖くない時期だと思うんですよね。まあ、怖いって、まあ、葛藤を重ねる時期っていうか。まあ、それは中二病に走る人もいれば、 そのめちゃめちゃ反抗期でなんか親に手を挙げたりっていう人もいると思うんですけど、なんかそういうのもあるんですけど、こいつは他に注力を注いでるなみたいな話は彼女にしましたね。なんか今度貸すから呼んでみみたいな逆に本当に多分無敵になった気がしたんだろうなっていう、タイトル通りもう無敵の犬になったんだろうなっていう感じだけど、それは全部やっぱその多分大人が見るからこそ面白いかもしれないです。それこそその感性がやっぱその豊かになってる時にこの本を見てこの少年をどう思うかっていうのがなんか一番面白いなって思うかもしれないですね。今話したと思ったんですけど、それは間違ってるよみたいな思うんですよ普通に読んでて。
なるほど、
面白いですね。だからそういったなんかある意味、まあ、童心もちょっと書き立たせてくれるけど、それ以上やったらバカだよねっていうボーダーを引いてくれるような、あの本かもしれないですね。
でも今の、あの人生、ご自身の人生もある意味やっぱ童心がすごく重要。
そうですね。
なんかそこをどんな風に、リリックとかでも今回の作品であったけど、あのどういった心持ちでラッパーとして活動されてるのか教えてください。
まあなんか童心に戻れるっていうか、その童心をなんか感じれるってなってる時はやっぱりその友達と遊んでる時とか音楽してる時っていうのが、童心っていうのかわかんないんですけど、まあ素直な自分ですけど、仕事してる時とかその友達と遊んでる時とかもそうなんですけど、そこじゃないその素直な自分をその音楽で伝えてるのかなっていう、そこがある意味童心というか無邪気というかな部分はあるかもしれない。
ピュアな。
ピュアな。そうですね。ほんまにピュアかもしれないですね。確かに。
なんか、結構僕はフラットラインにはそういうものを感じているので、でも、あと都会、大都会出身じゃないですか、
品川。まあ品川、そうですね。まあ言うてもベッドタウンの方なんですけど。
いやいやいや。でもなんかやっぱそういう東京ならではの、その定感みたいな、ものというか、そういうふうに語られがちだけど、
はい、
でもなんかやっぱ東京にしかないリアルっていうのもあるので、なんかそこの表現の仕方とか、あの、活動の佇まいとかっていうのも、あの、やっぱちゃんと言語化していかなければいけないクルーだなっていうのは、
そうですね。
はい。感じました。
まあでも、ごまかさないです、僕たちは。なんか、その、ラップとかしてても。基本的に全部リアルなんで、ちゃんと。ごまかしたりはしないですね。なんかその、なんか変に。何歳いいんですかね。
なんかフレックスしたりとか。
とか、そういうのはないですね。フレックス。そうですね。まあ、見栄はさすがに張りますけど、あの、そうですね。もうギャンギャン系のノリとかではないし、別にフレックスするんだったら、本間もの18禁とか。やっぱつけるし、って感じですかね。
なんかやっぱ純粋に音楽がすごく好きで、友達と遊んでるのが好きっていうようなのがすごく音楽から感じられるかな。
はい。あ、そうですね。
ポップ好きなんだな、この人。
そうですね。まあ好きだからやっぱやれますよね。うん、別に苦ではないです。全くもって。やりたいことなんで、そこは。はい。
あの、じゃあ今後、まあ、ソロアルバムが。
はい。
どんな風に活動していくか、ちょっと最後に教えてください。
そうですね。まあ、クルーの方で言えば、まあ今、あの、次のアルバムとかも、まあ手をつけ始めたりもするんで、いや、まだ足りないかなと思ったりもするんですけど、まあしっかりみっちり、しっかり、なんかもう、なんだろう、やっぱ前作よりもどんどんボーダー、っていうか、上げていかないといけないんで、やっぱ期待を裏切らないような作品はやっぱ、作りますね。作る予定とかじゃなくて、もう多分作ります。普通に。そんぐらいの勢いでやってますね。ソロとかだと、 ありがたいことに今年入って久々にちょこちょこソロでもライブ呼んでいただいたりしていただいてるんで、まあ頑張りつつ、やっぱりその楽曲がないと、
うん、
こっちも同じような曲ずっとやってても面白くないし、っていうのでやっぱ制作はずっと続けますね。で、作品も定期的に出しつつ、っていうようなイメージは膨らませてますね。まあでも今のその作ってるアルバムがしっかり落ち着いたら、いろんなのやっぱ、ちょっと凝り固まりすぎてるっていうか今のに。だからどんどんいろんなところに手をつけていこうかなって感じです。
わかりました。ありがとうございます。以上になります。
ありがとうございます。
Spotify で音楽ありバージョンをお聴きの皆様、お送りした曲はフラットラインクラシックスのホットマジック Moment of Truth でした。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter、X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週。さようなら。